父の日は母の日に比べてなかなか忘れられがちな日です。現代は家庭で父親の存在の重みがだいぶ軽くなりました。そのせいかもしれません。日本の東急百貨店、東急デパートで、父の日の川柳というものを公募したんですね。こんな句がありました。父の日の父を残して皆出かけ。父の日の父を残して皆出かけ。父の日に自分で丸をつけておく。父の日に自分で丸をつけておく。父の日は笑ってあげる親父ギャグ。父の日は笑ってあげる親父ギャグ。脇役のパパが主役に躍り出る。脇役のパパが主役に躍り出る。父へ行く彼のお下がりエコロジー。父へ行く彼のお下がりエコロジー。まあお父さんと同じぐらいの背丈になった息子のお下がりを父親が着ているという、そういう風景でしょうね。ちょっと寂しい句ばかりでしたけれども、聖書は、では父親はとてもとても重んじられています。家族に対して祭司の役割を果たすものとされていますね。祭司というのは、神様と人との仲立ちになる人です。神様に対しては人間を代表します。人間に対しては神様の代理となります。旧約時代、父親たちは、家族に神様の言葉を教えました。そして家族のために取りなしをして祈りました。父親のこの大切な務め、それは新約時代にも受け継がれています。現代も変わらないと思いますし、将来も変わらないでしょう。なぜなら私たちの神様は父なる神だからです。エペソの3の14、15というところに、こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈りますとあります。そのように神様は、あらゆる家族の父の父であるわけですね。父たちを支え、立て、励ましてくださるお方です。で、神様が父であるというのは、私たちクリスチャンにとってはごくごく当たり前のことなんですけれども、他の宗教の人々にとってはそうではないようです。特にイスラムの人にとってはとんでもない教えだということなんだそうですね。スコット・ハーンという聖書学者がイスラムの学者と公開討論会をすることになった。そのために、準備のためにあらかじめその討論会の相手のイスラムの学者と打ち合わせのお話をすることになったんですね。その時に、ハン博士が父なる神はと口にした途端、そのイスラムの学者はすぐに怒りを表しまして、神アッラーは全てを超越した方であり、神を人間になぞらえてはいけない、そう言い出したそうです。続いてハン博士がイエス・キリストは神の御子であってとこう言いますと、神は人でないから子を持つことなどありえない、そう反論されたそうですね。キリストを信じる者もまた神の子供となって神の愛を受けるんですよ、そう話しますと、神様はすべてのものの主マスターであって、人間はそのしもべサーヴァントである。だから人間が神を父と呼ぶことなど全くの冒涜である、とそうまくし立てられたそうです。で、結局二人の話は平行線のまま終わりまして、公開討論会もこれでは討論会にならないからというのでキャンセルされてしまったそうです。スコット・ハン博士はそのことから、イスラムの人々が神様を厳格なマスターとして自分をサーヴァントと呼んでひたすら服従する、まあそのことに対して クリスチャンは神様を父と呼び、父の愛を受け、また父の愛に応えていく、そんな神の子供である。それがどんなに素晴らしいことかということを一層感謝することができた、そうお話をしていました。で、私はそのお話をここに持っていますけれども、アッバ・オア・アラー、アッバかアラーかというその CD にこう収録されました講演で聞いたのです。アッバというのはアラーム語で父という意味です。で、今朝の聖書の箇所にもアッバという言葉が出てまいります。14節と15節、読んでみましょう。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。このようにクリスチャンは神様を父と呼ぶんですが、実はそのことの中に、キリストを信じる信仰の本質的なものがあるんです。それは第一に、神がイエス・キリストという御子を持つ、子を持つ本当の父であるということなんですね。そして第二に、イエス・キリストが父なる神からお生まれになった神の御子、子なる神であるということです。そして、さらに、この御子イエス・キリストを信じることによって、私たちも神を父とすることができる。この事実です。これは、他のどこにもない聖書だけが持っている教えです。イエス・キリストを信じる信仰によってだけ体験することができる。神の子供としての特権を体験することができるものですね。父なる神様、天のお父様と私たちは祈ります。その時私たちは神様が父親のような大きな愛で私たちを慈しんでくださる、そのことを感謝しますね。でもそれだけではなく、その時に父よと呼ぶ時に私たちは実はイエス様こそ生ける神の御子です。ということをその信仰を告白しているんです。父よと唱えるとき、ただ習慣的に神様を父よと唱えるだけでなく、決まり文句で終わらせないで、神がイエス・キリストの父であるということが一体どんなことなのか、イエス・キリストが神の御子であるということがどんなことなのか、そして御子を信じる私が神様を父と呼ぶことができる、それがどんなに素晴らしいことなのか、そんなことを考えながら祈ることができたらと思うのです。今朝、私たちがどのようにして神の子供になり、神様を父よと呼ぶことができるのか、そんなことを少しく考えてみたいと思います。で、神様は本来はイエス・キリストの父なる神です。イエス・キリストだけが父から生まれたお方。神様を父よと呼ぶことができるただ一人のお方です。で、私たち人間は確かに神の言葉を聞くことができ、また神様に祈ることができる、神様に近い存在ですが、でも御子イエス様のように神から生まれたのではなく、神によって作られたもの、被造物にすぎません。創造者、クリエイターと被造物クリーチャーの間には決して乗り越えられない隔てがあります。けれどもイエス・キリストはその隔てを突き破って私たちが神様を父よと呼ぶことができるその道を開いてくださいました。どのようにしてでしょうか。私たち皆もうすでによく聞いており知っていることですね。それは人間のどんな考え、思い、想像をはるかに超えた本当にスペシャルなことでした。キリストは 神の御子、創造者であるのに、被造物である人間になられました。クリスマスの日に、母マリアから生まれ、イエスと名付けられました。イエス様は、人となられた後も、清く偉大な神の御子であり続けられましたね。なのに、罪人の友となり、そして人々を助け、教え、導かれました。そしてそのご生涯の最後は十字架の上で人の罪を背負い、人の身代わりとなって神の裁きをその身に受けられたのです。キリストの十字架、それはこの世に二つとない神様の深い愛、また私たちを救う力ある愛が示されています。十字架の言葉を聞くために私たちはこの父なる神様の愛を、イエス・キリストの愛を感じ、それに満たされるんですね。で、十字架で死なれたキリストは十字架から3日目イースターの日に死に打ち勝って復活されます。イエス様はその復活によって信じる者が神の子供として生まれる、永遠の命を持つ、その道を開いてくださったのです。イエス様の十字架、それは身代わりの死でした。イエス様は十字架の上で私たちのすべての罪を引き受けて罪人となってくださった。いや、聖書の言葉によりますと罪そのものになられた。イエス様が私が罪人であるというその立場の全部をご自分が引き受けてくださった。で、復活の場合はその逆なんですね。私たち死ぬべき人間に永遠に生きておられるイエス様のその永遠の命が逆に与えられる。そして私たちが神の子として生まれ、神の子の身分を持つ、御子イエス様が持っていらっしゃった神の御子の身分が今度私たちに与えられる。イエス様は神の御子であるのに罪人の立場を取られ、そして私たちの罪を引き受けてくださいましたが、今度は復活によってご自分の神の子の身分を死ぬべき私たち、罪の奴隷である私たちに代わりに与えてくださった。全く私たちとイエス様の立場が交換されるわけです。これが身代わりです。十字架も身代わりであり、復活もまた身代わりでした。イエス様の復活はご自分のためだけでなく、私たちが神の子として生まれ変わるためのその復活でもあったのです。イエス様はその十字架と復活によってご自分の身分、立場、そして私たちの身分、立場、それを入れ替えてくださった、交換してくださった、そのことによって私たちを救ってくださったのです。ですからイエス・キリストの救いというのは、何か神様は全能でキリストも全能だから、何かどこかでボタンを一つ押せば私たちが自動的にポコッと救われると、そういうものではないのです。イエス様は私たち罪人の道を歩んでくださった、罪人が最後には受けなければならない神の裁きを受けてくださった。ご自分のご生涯の全部、人格のすべてをかけて私たちが受けなければならない苦しみのすべてを苦しんでくださった。私たちはイエス様が痛められたそのお心、あの十字架の上で傷つけられたそのお体、そしてうめきもだえられたその霊、イエス様の全身全霊をもって苦しみ傷つけられたそのすべての傷によって、私たちは初めて癒され救われるのです。イエス様はこのように全人格をかけて私たちを救ってくださったのですから、私たちも自分の人格をかけてイエス様に信頼します。 私たちがイエス様を信頼すると言っても、それは 100% でないかもしれません。私たちが精一杯イエス様を信頼したとしても、それはちっぽけなからし種一粒ほどの信仰かもしれません。でも私たちが真心からの精一杯の信仰によってイエス様と結びつくときに、イエス様の救いが私たちに届きます。私たちは神の子供とされます。ヨハネの一章の12、13にこう約束されています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。大事な大事な聖書のお言葉ですね。神の子供とされる特権と聖書は言っています。私たちが神の子供とされるのはまさに特権です。世の中の王様、また国家の主張、彼らに私たちは簡単に話しかけることはできませんよね。誰もが簡単に近づくことはできません。彼らは公の場でもプライベートの時でさえもシークレットサービスによって厳重に警護されているんです。でも王様や大統領の子供であったらどうでしょう。お父さんと言ってその膝の上に飛んでいって抱かれることができるんですね。同じように王殿を主の主である神様に、私たち被造物罪人は簡単に近づくことができません。しかしイエス・キリストによって神のこの身分を与えられたらどうでしょうか。この特権が与えられるなら、私たちは神の子供です。天の王の王子であり王女です。いつでもどんな場合でも神様を父よと呼んで神様に近づくことができます。助けを願うことができます。導きを求めることができます。皆さんはこの特権を持っていらっしゃいますか。それを喜んでいますか。活用しているでしょうか。最後に実際にあったお話をご紹介して今朝のメッセージを閉じたいと思います。ベン・ホッパーはテネシー東部の丘のふもとの町で生まれました。ベンの母親は結婚せずに彼を産みました。今ではそうでないかもしれませんけれども、この時代にはシングルマザーとその子供はのけ者にされました。非難されもしました。他の親たちは自分の子供が未婚の母の子供と遊ばないように、そんな風に子供たちにも言い聞かせていました。ベンが大きくなりにつれて、他の子供はベンに、お前の父さんは誰なんだなどといった質問をしました。これはベンにとって一番つらい質問でしたね。小学生時代、ベンは遊び時間には一人で自分の席に座ってました。プレイグラウンドで他の子供たちからいじめられないためでした。ランチも一人で寂しく食べていました。小さな町、この丘のふもとの町では、何か少しでも変わったことがありますと、たちまち大きなニュースになります。ベンが12歳になったある夏のことです。新しい牧師がその町にやってきました。もうそれはビッグニュースになったわけですね。ベンはこの若い牧師についてとても良い評判を聞きました。この牧師が誰にもその人が神様に愛されているということを感じさせてくれる、そんな人だということ、そういう噂を聞いたんですね。で、ベンはそれまで一度も教会に行ったことがなかったんですけれども、ある日曜日、教会に行ってその牧師のお話を聞きたい、そう思い立ったのです。ベンは教会に遅く行きました。後ろの席にそっと座って、礼拝が終わらないうちに帰りました。他の人に会いたくなかったからです。週を重ねるにつれ、 世を救うために一人の御子をお使わしになった神様の愛について、ベンは不思議にも心惹かれていきます。6回目の日曜日のメッセージにベンの心は本当に捉えられました。そして早く帰るのを忘れてしまったんです。礼拝が終わると、おお、ベンが来ているというんで、みんながベンの周りに集まりました。ベンはそこからもう抜け出せなくなりました。やっとの思いで抜け出そうとしているときに、誰かがベンの肩に手を置きました。振り返って見上げてみますと、新しい牧師がにっこり笑っていました。牧師はベンが一番聞きたくない質問をしました。君は誰の子供だい？皆が静かになりました。ベンはみんなの目が自分に向けられているのを感じて心が沈みました。ベンは思いました。ああ、この人もそうじゃなかった。この牧師は違うと思ってた。僕はどうやってここから抜け出せるんだろうか。ベンが何かを言おうとしたとき、その牧師はにっこり笑って、君が誰の子供か知ってるよ。ほら、家族がここにいるじゃないか。君もまた神の子供だよ。牧師はベンの背中をたたいて言いました。君は神から大きな資産を受け継いでいるんだ。さあ、行ってそれに恥じない生活をしなさい。その日からベンの生涯は変わりました。テネシーの町の小さな田舎の教会で、彼はキリストを信じる決心をしました。後に彼はテネシー州の知事になり、知事を2期務めています。彼は単なる父なし子ではなかったのです。彼は天の父の子供でした。ベン・ホッパーのように、自分がキリストにあって神の子供であるということを知るなら、私たちの人生は変わります。この父の日に、父親であるお一人一人が、父の父である神に、子供のような信頼を寄せることができるようにと祈ります。父親もまた、天の父の前には神の子供です。また誰であっても、神を父なる神として信頼していくとき、必ず父なる神の愛と力が私たちの人生に染み渡ってきます。たとえ地上の父親から愛を受けられなかったとしても、天の父はそれを補って余りあるものを与えてくれます。そのことをこの週も父の日のもって始まったこの週、天の父の御名を呼びながら、父なる神の愛を豊かに体験していきたい、そんなふうに願います。お祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたが単に御子の父であるだけでなく、御子を信じる者たちを私の子供たちと呼んでくださる、私たちの父となってくださった、そのことを感謝します。どうぞまだバプテスマに至っていない方々が、一日も早くあなたの御子イエスを信じる信仰へ、神の子供とされる喜びへと導かれてまいりますように。そしてあなたを我らの父よと祈る喜びに至ることができますように、御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。